おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
新潮新社より出ております、養老孟司先生の、自分の壁。養老博士らしくて、こう、レトリックと言いますか、ひねりの効いた論説、なんでありますけども、その先生のひねくれたものの見方っていうのが、時折なんだか深く真理をついているような、これ香菜さん。
はい。
に予告編だけパッパッとやっておきますね。
はい。
この養老博士の自分の壁を読んだ後、例のスタップ細胞の捏造事件を俺なりに3枚にもう下ろしてあるんで、
はい。
それはね、やっぱりね、養老先生の意見がすごくあのスタップ細胞のあの捏造事件を語るのにぴったり。
へ
え。あんだけの頭のいい人がいて、あの子供みたいな嘘がなんで通ったんだろうとか、あれ結局、3月の後半の方に結論が出て、もう訴えないことにしましたね。あ、それぐらいぐしゃぐしゃなんですよ。何がぐしゃぐしゃかっていうのは、また、その捏造の時に、お話ししますね。
はい。
とにかく、養老先生のこの自分の壁、続けましょうね。養老先生曰く、自分というものは守るほど大切なもんかなと、ちょっとハッとするご意見でありますが、所詮自分などというのは現在位置を示す矢印に、過ぎない。自分らしくとか個性を出せよ君自身のとか、しきりにこう自分というものを大切にせよと言うけども、それほど大切なものとは思えない。自分というものを世間と対立してまで守るべきと主張すべき、主張する人がいるが、どうかと思うなぁと。脳というそのものは世間の顔色を伺うべくできているっていう。で、面白いのは先生曰く、例えば視力である。色彩を判別する水状態細胞、網膜。ね、ここにある細胞は人間の場合、赤、青、緑の三種類を感じるようにできている。これは光の三原色ですね、いわゆるね。
はいはい、
この三種類を持っているのは実は人と猿のみ。人と猿だけの特徴なのである。犬や猫は二種類しか持っていない。
はい、
はっきり言ってしまえば、世界を見るのに実は二種類、そういう防水体があれば、世界は十分見える。なんで、その、赤、青、緑の三原色を人間、あるいは猿は持ってしまったのか。今までの説では、この木の実かなんかの熟し、売れ具合ね。売れ具合を知るために、細かい視力が必要だったと言われている。赤と青の水状態が感じる光の波長のピークは、木の実を見るというのに便利ではないかと言われてたが、さらに研究を進めると、その赤と青なんかなくったって見えるんだって。売れてるかどうかっていうのは。
はい。
じゃあ、一体人間は、あるいは猿は、何を見るために赤、青、緑の三原色の、その、いわゆるこう、色素を見分ける、そういう細胞を持ってしまったのか。はい、なんとこれ。顔色の変化を見るためなんだって。
ええー、猿？
もう人間も。
顔色の変化を見る。
うん。つまり、その、人の顔色を読むためにわざわざ三原色というのが、その、備わったのではないだろうかと。ね。だから、この三原色、光の三原色を見るという、このところに欠陥があると、人の顔色がわからないんだって。
へぇー。
人の顔色のわからない個性の持ち主は、ズバリ言うと、脳の一部が壊れている可能性があるのだと、さらりと養老先生、おっしゃっております。
はい。
人間のなんかこう社会的な行動の中で人の顔色を見るっていうのは、あんまりいい響きに、
そうですね、
うん、
顔色見てこっちも態度言動変えようみたいな、そんな響きがありますよね、
うん、でも顔色を見ない人っていうのは脳の一部が壊れてるっていう可能性があるんだ。最近のちょっとね、突出した、こう、人を傷つける事件なんか見てると、ちょっとやっぱり 脳の方の障害と考えた方がいいのではないかな。今少年法かなんかでね、いじめっ子の方を守ったりなんかしておりますけども、病態に関してはきちんと調べて世間全体に発表した方が、それが逃げ口になるといけませんけども、逃げ道になるといけませんけども、さあ、これちょっとある意味でひねくれ養老先生のロジックなんだけど、
はい、
やっぱね、吸い込まれるとトルネードでなかなか気持ちいいんですわ。
はい、
はい、いきますね。晴天としてダーウィンの進化論は揺るがぬ真理とされてきましたけども、最近どんどんいろんな研究が進んでいく中で、どうも少し流れが変わってきたと。説明できないんです、ダーウィンの進化論では生き物が一体揺るぎなき進化論、どのあたりが足元ふらついてきたのか、これ明日のお楽しみということで、はい。